YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、6月12日、火曜日第、おはようございます。第419回、87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものようにですね、いけばの摂取流は次期家元、マスの水原さんからのご紹介。学芸大学劇そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。さて先週はですね、私ごとにして、ウイロウリならぬ、一心配感が健やかになってクップ飲んでいきたり高知微量は生ずるがごとしといったような調子ですね、大腸から咽頭胃肺肝臓に至るまでですね、おかげさまで春先の検査を無事終了することができましてね、いずれも異常なしということで、また来年いらしてくださいといったお医者様のお墨付きをいただき大変ありがたかったりほっとしたりといった、そんな様のこと希望伊藤と。そしてこちらはと言いますと、ブログを拝見したところによりますと、今日はマイレディの撮影でした。んでんで撮影ではブログ、ん?ごめんなさい、撮影、ん?そして、撮影でか、緑の液体を全身に浴びて、ユミちゃんとスーパー銭湯へ、さっぱりなのですよ。そして、そして、明日からお仕事で北の方に行きます。お仕事だけど、楽しんでくるぜといったことで、果たして北の大地ではどんな様子だったのでしょうかね。でそんな学芸部第2週目サブパーソナリティといえばこちら、
こんばんは、マネナツです。
はい、そんななっちゃんとお送りしてまいります。学大 FM ですけども、なっちゃん的にはですね、何か随分北の果ての方までお出かけになってきたということですけども、はい、どんな印象だったんでしょうね。
はい、その前に一つ訂正よろしいでしょうか。
はい、どうぞどうぞ。
マイレディではなくマイティーレディなので、
はい、失礼しました。
はい、はい、どうぞ。
はい、ちょっと今日はね、はい、何はともあれ最初からカミカミだったりとかそういう、まあ、誤字脱字という部分で言いますと、はい、状況だけご説明しておきますとね何しろ今日は7時から8時半までですね、学 F はまあレギュラー放送としてお送りするわけなんですけども、
はい、
まあ、今や国民的行事とも言えるね、これはワールドサッカー、
はい、
私サッカー全然わかんない人なんで、
はい、
なっちゃんの方からちょっとご説明していただいてもよろしいですかね。
説明できるほど詳しくはないんですけど、
でもまあ私よりはあれでしょ。
どうなんですかね、うん、まあ、あれですよ、大会です、大会
大会なわけだ、
ね、よくわからないですけど、はい、
だからまあそんなことでね、今日はもう早くからお客様が押しかけておいでだったりということで、
はい、
ちょっといつもと状況が違うんで、
はい、
セッティングの方だったりとかね、
はい、
またちょっとこう放送の内容もいつもとこう容量が違うのかなといった部分で、あ、バタバタとか、はい、泡食ったりなんかしてる部分があって、いきなり、まあ、ちょっと噛んだりとか誤字脱字があったりという向きはご容赦いただきたいと思いますけども、
はい、
そういったちょっと、まあ、学園的にはちょっとレギュラーな前なんていうんですか、ホームでありながらちょっとアウェー感の漂った放送にはなるんですけども
、
まあ、お客様と一緒に盛り上がっていければなというふうに思ってますけどね、はい、さあそんなことでなっちゃって訂正が入ったところで、
はい、
ご自身的にはいかがですか。
そうですね、はい、まあ、北の国北海道の札幌にお仕事でちょっと行ってきまして、
はい、はい、
まあ、MC のお仕事だったんですけど、うん、それとあと別枠であった撮影が同時に行われて、
はい、はい、
まあ、この告知はまあ多分年末ぐらいにはできるかなっていう感じなんですが、北海道涼しいですね。
おもう、
はい、
ってことは北海道、さっき雪が降ってなかったみたいな話がありましたけど
そうですね、ちょっとおバカな質問が来ちゃったんですが、
いやいや、おバカとは言いませんけど、まあ、北海道といえばね、はい、ひょっとしてみたいな思いもあったんじゃないかと思いますけど、涼しい。
はい、涼しかったです。まあ、雨も小雨がちょっと降ってたっていうのと、
はいはい、
うん、ちょっと衣装の関係でパーティードレスを着てたので余計にちょっと涼しく、
うん、
はい、でもすごい楽しくて充実してて、
うん、
景色が綺麗でしたね。
ああ、そうですか。
はい、そうですね。
何日がかりぐらいで行ってだったんですか。
1泊2日で。
1泊2日で。
はい、行ってきました。
はいはいはいはい、まあでもやっぱり、今度はちょっとプライベートで、
はい、
彼氏と一緒にちょっとこう行ってみたいなみたいな。
そうですね、はいはい。行けたら行きたいですね。
初めてですか。
あ、3度目、4度目ぐらい。あの、友達が向こうに実家があって、あの、一緒に住んでる友達なんですけど、その子が実家に帰るときに、ちょうどフリーだったら付き合って一緒に行く。
なるほど。前田のお姉ちゃんと会わなかったですか？
会ってない。え、今いるんですか？
いや、わかんないけど。
じゃあ連絡しましたよ、今回。
北海道出身だからね。
あ、そうですよね。ただ、あの、場所が全然違うんで。
そうです。
友達の家は函館の方なので。
なるほど。今日、まあ、ちょっと状況も状況だけにね、その辺のお話はあじっくりとまた折を見てお伺いするとして、
そうですね、
さあなっちゃん的な方の お客様のね、はい、ゲストの方もお待ちかねのことで、
はい、あ、じゃあ後ほど告知させていただいてもいいですか？
いやいや、先にやってもらった方がいいかもしれない。
はい、すいません、来月末になるんですが、はいはい、久々半年7ヶ月ぶりの舞台が決まりました。ホラーパフォーマンス劇団、あやかしどくろ旗揚げ公演、
はい、
はい、人形というタイトルで、
怖そうだぞこれ、
はい、めちゃくちゃホラーです。
うわー、
はい、7月20日金曜日から7月22日の日曜日の3日間なんですが、今回こちらダブルキャストになっておりまして、うん、私今回こちら主演一チームさせていただくようになりまして、はい、そちら主演の方があやかし組というチームで、7月20日金曜日の20時からと21日土曜日の16時からの2回となっております。
なるほど。
はい、で、ドクロチームというものもありまして、そちらの方はですね、あの、アンサンブル脇役の方なんですが、
はいはい、
こちらは結構重要な役の脇役をいただいておりますので、あの、お時間ある方はぜひ両方見てほしいなと思っております。場所は、丸の内線の新中野から徒歩5分かかんないぐらいですね、1、2分ぐらいで、スタジオノブっていうところで、料金の方がですね、ドリンク込みで2500円、失礼しました、2300円、
はい、
ともなっておりまして、ブログの方にまた詳しく書いておりますので、そちらの方チェックしていただいて、ご予約いただいたらなと思います。めちゃくちゃ怖いです。
私はちょっといけないかもしれないな、これは。
結構えぐい、ちょっとグロい、あの、一応あの白黒のチラシなんですが、グレーンの中に真っ赤な字で、作中に残酷な描写や脅かす演出がございます、心臓の弱い方、妊婦の方はご遠慮くださいと書いてあるので、はい、
なるほどね、
はい、
もうじゃあそれはもうちょっと心臓の弱い方は気をつけたりとか、
はい、
あと、まあ、テーブルに気をつけてね、あの、足ぶつけないようにしていただくとか、もうそれは十分皆さんに気をつけていただきたいなと思いますけども、
はい、
まあ、まあそんなこんなで他にはどうですか、カラフルバード的な、お友達のカラフルバードさん的な お知らせとかなかったですか？
今週末、うん、6月16日に池袋の方でライブがあるので、
う
ん、
ほうほう、
そちらはまた、カラフルバードのホームページであったり、うんうん、夏のブログであったり、はい、クジャクさんのツイッターとかで見ていただいたら、うん、詳細は載ってますので、
なるほど、
はい、
またそれはね、今日のまたゲストの方にちなんだ藤井さんね、はい、お越しの方も、カラフルバード絡みとの情報をまたお伺いできるんじゃないかと思いますけどね、
はい、
じゃあ何はともあれ今日は本当にサッカーともダダかぶりということで、
はい、
学F的にはね、まあ、ちょっとどんな方になるのかちょっと状況も知れませんけども、
はい、
久しぶりにね、小野さんとかもね、お見えになっておいでなんで、サッカー好きの方にはまたちょっとお邪魔になっちゃうかもしれませんけど、はい、学の方もね、ともともお付き合いいただきますということで、
はい、
ぼちぼちね、始めてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボー伊藤と
天音夏の
学大
FM。
でね、本日も始まりました学大 FM ですけども、だからまあ今日雰囲気的にはですね、
はい、
やっぱりお客様の邪魔しちゃってもいけませんし、
はい、
学 F は学 F として、まあ、インターネットラジオを聞いておいでの方とかね、周辺の方にはラジオとしてお伝えしていかなきゃいけないということで、まあ言ったらこれはスタジアムはこれどこになるんだろうね。
オーストラリアです。
オーストラリアか。だからオーストラリアのスタジオの脇でラジオ放送をやってるようなつもりで、
はい、
うん、そんなですよ多分ね。
アウェイですね、
いや、まあ、アウェイだけど、だから一体感を持ってやるという部分で言うと、 あのそのオーストラリアの、サッカー場の脇で放送してるみたいな感じでもいいじゃないですか。誰も聞かないで どんどん素通りしていくみたいな感じだけど、放送は放送としてね、はい、まあ、森田信彦氏だとか、いろいろ春さんとか聞いてらっしゃる方もおいでだと思うんで、はい、それはそれで、まあ、サッカーのこう臨場感を楽しみながら学園放送も同時に楽しんでいただくというふうな形でお願いできればと思いますね、
はい、
なちゃんどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではそんなこんななんですけどもね、早速、まあ、お時間もないことで本日のカッコ&ベールの紹介からお送りしてまいりましょうかね、
はい、
まず最初はちょっと、まあ、きっちりしたところでなんですけども、いただいているだけにご紹介してまいりましょう、地下動向やっと底入れ、今年こそデフレ脱却をということで、衆議院議員は海江田万里事務局さんからいただいてますね、それには地方分権の推進と都市再生への資金供給が肝心と、国土交通省が今年の4月1日、時点の地下動向調査を発表しましたと。この調査は全国の主要な住宅地と、商業地150箇所を対象に年4回行われ、この調査結果から分かることは、我が国の地価が長い、下落の時期を経てやっと底入れしたと、それは事実です。もちろん、大都市に限っているとはいえ、地価が底入れしたことは長く続いた我が国のデフレ経済からの脱却への重要な一歩だと考えています。そこをどうやって全国に波及させるか、これは地方分権に力を入れることを通じて、地域に経済を活性化させる自主権を与え、そして大都市地域の再生のための資金供給を十分に行うことです、総理はデフレ脱却こそ政治生命をかけ全力を傾けるべきですということでね。さあ、いつものように、政治評論家の天音那須さんに、評論をお願いいたしましょうか。
いや、そんな評論したことないですけど
まあでもこれ要するに、はい、なっちゃんもね大抵、ご承知だと思うんですけども、はい、難しいことを抜きにして増税だろうなんだろうっていう前にね、やることあんじゃないかっていうふうなことだと思うんですけど、いかがでしょうかその辺は。
いや、でも本当に書いてある通りだなと思いました
ね。
はい、
はい、まあ、だから
なんか今すごい増税がどうだとか、 それに向けての入れ替えとかなんとかやってるじゃないですか。そんなの後回していいから、とりあえずやることを山積みの方からどうにかしてってほしいな
っていうことですよね、はい、だってもっと他に財源を工夫したりとか、始末するようなところだとかね、要するに議員さんを減らすみたいなことはいくらでも考えられるわけなんで、その辺をちょっとなんとかならんでしょうかと、
そうです、ね、
言ったことは申し上げたいというのは、はい、もうそれは海江田さんならずとも庶民が考えていることは幾度音だと思いますけどね、まあまあそんなこんなで続いてまいりましょうか。
はい、気に入っていただき大変嬉しいです、はい、デザイン&イラストレーター森田信彦
さん、改め、
はい、改め森田っていうのがカタカナから漢字に変わり
ますね。そうです、そうなんです、
はい、森田信彦さん、
はい、
はい、豆腐マンキャラについてもう一案作成、完成しましたのでお送りいたします、
はいはい、
昔は豆腐を購入するときボールを持って豆腐屋さんに向かったと思いますが、
懐かしいね、
顔の形をボールに表現してみました。
なるほど。
またご指示いただいたことを参考に制作費や機能面等を含め戦隊ものの本を参考に見ながらやっています、そして昨日はラジオお疲れ様でした。みんな喋りが上手でべっぴんさんが勢揃いだったようですね、キーボーさんも健康診断では異常なしとと のことで良かったです、
ありがとうございます。
学 F がますます盛り上がります、盛り上がりそうで楽しみです。
はい、まあ、そういった意味で言うとね、森田信彦カタカナ改め森田漢字信彦さんですけども
、はい、
まあ、なっちゃんもご承知のように学 F のフライヤーをね、
はい、
デザインしていただいた、まあ、プロのデザイナー&イラストレーターの方なんですけども、
はい、
毎回、まあ、学 F のハードリスナーとしてね、もう真っ先にご聴取いただいているのはありがたいながら、さらにですね、私のその新しいプロジェクトとして豆腐マンというですね三万万に続いて豆腐マンというのをこう立ち上げようということでですね、彼に今デザインをなんとお願いしているわけなんですけども、
はい、
だからなっちゃん的にそういう意味でさっきの、マイティーレディーじゃないですが、
はい、
そちらの方がむしろ戦隊ものとしては先輩というか、
いやいやいや、
あの専門家だと思うんでちょっと心得というかですねなんていうんですか、そのこういうふうにやっていくと戦隊ものとしては子供受けいいですよとか、この辺気をつけてた方がいいですよみたいなことあったりしませんか。
いや、あのマイティーレディは、あの大人の方向けなので、
そうなんだ、
あの、ウルトラマン があるじゃないですか。
ウルトラセブンとかね。
あれの女性バージョン。
なるほど。
で、写メとかたまに載せてるんですけど。
拝見してますよ。よくできてる。
はい、はい、あの、が、彼女たちが戦うっていう感じなので、本当に男性、大人の方に向けたものなので、子供は、マイティーレディーはちょっと見ちゃいけない。
そうなの、逆に。
はい、あの緑のドロドロをかぶるようにねっとりとした。
それで冒頭に言ってたのはそういうことなんだ。
そうですね、結構ねっとりとしたローション
をかぶ
って、
それでスーパー銭湯いっちゃうわけだ。
それでちゃんとある程度拭きましたけど。
スーパー銭湯でも撮影のカメラが回ってるわけ。
あ、回ってないです。あのキャストだけ下ろされて。
そりゃそうだ、はい、そりゃそうだ。そっち、むしろそっちの方を集中して回してもらいたいぐらいで。
いやいやいや、
なるほどね。
はい、はいはいはい、でも仮面ライダーとか好きですよ。
うん、あ、はい、そうなんだ。まあもしでもね、そういった形で森田さんには、あ、今トーフマンの、
はい、
まあ言っても戦隊もの的なねデザインをお願いしてますんで、またなっちゃんの方からも何か良きアイディアとかね、
はい、
そういったご進言がありましたら、いろいろとご提言いただきたいなというふうに思ってますけどね。
はい、
森田さん、また今後とも一つどうぞよろしくお願いしたいと思いますよ。
お願いします。
はい、続きましてはご連絡ありがとうございます。離婚式プランナーは寺井博樹さんから、さすがアンテナ高いです。テイク2のアズマックスさんから、実は4月末に突然お電話をいただきまして、離婚式の舞台をやりたいとのことでした。とても感じのいい方で、舞台にも招待してくださるそうですし、パンフレットにも私の名前を載せたいとのことでした。結婚されたばかりなのに結婚式の舞台をされ、あ、ごめんなさい、離婚式の舞台をされるとは、さすが芸人さんですね。キーボーさんにも久々にお会いしたいですね。またトークソングのイラスト可愛いですね。どなたが書かれたのですかということでね、早速、まあ、離婚式の寺石までが、豆腐ソングのイラストにですね、食いついていただいたようで、可愛いですねというお言葉を頂戴したりしてるんですけども、
はい、
なっちゃんもご承知の、
はい、
離婚式プランナー寺石がですね、
はい、
銀座に行きましたよね。
はい、
あの時はカンニング竹山さんとか、
はい、
あとアンジャスさんじゃなくて、甘いの人、お笑いで甘いっていう人いるじゃん、足立由美の旦那さん。
ああ、はい、
ね、出てきませんけども、あの方たちがおいでになったりしたんですけども、
はい、
そんな離婚式の寺井博樹さんがですね、今度その同じくお笑いのテイク2のアズマックスさんってご存知ですか。
はい、知ってます。
安めぐみさんとご結婚されましたよね。
はい、
でもう早速結婚されたのに離婚式をテーマにした舞台をやりたいということで、寺井氏のところにアクセスがあったらしいんですよ。それで今度本当にマジでそれを離婚式をテーマにした舞台をやられるということで、でまあそんなことで私がなんかミキシーかなんか拝見してたらちょっと見つけたんで、寺井氏はそれご存知って言ったら、いやいや実はこれこれこうでもうすでに連絡をいただいておりましてみたいなことでね、うん、あ、そうなんだみたいなことで、
うん、
だからまあいろいろとそういった部分で言ってどっかで何かがつながってたりするのかなということでね、大変面白くも、うん、こうありがたいなというふうに思った次第でご紹介させていただきました。
はい、
はい、そんなことでね、はい、続いて、
はい、さんま先生、バイオリン、坂本、
高橋さんですね。
高橋さん、失礼しました。坂本高橋さん、
はいはい、
お世話になっております。豆腐マン画像の方を拝見させていただきました。なかなかチャーミングなキャラクターでいいと思います。衣装と帽子になるとどんなになるのでしょうか。楽しみです。うん、
あら、まとまとこれはね、バイオリンの私の、まあ、相方でですね、先日の中目黒アルカスの桜祭りででもご一緒させていただきましたバイオリンの坂本氏なんですけどね、豆腐マンの画像をお見せしたところ、早速、なかなかチャーミングなキャラクターで良いと思いますというふうなことでね、お褒めをいただいておりますけども、まあまあ、この豆腐マンでのバラードソングと、あとロックバージョンと、
はい、
本当に戦隊バージョン的なものを3曲用意してるんですけども、バラードバージョンでは彼がバイオリンを弾いてくださっているということなんでね、
はい、
生で、ご披露する際にはぜひまた、リスナーとね、オーディエンスの皆さんには楽しみにしていただければなというふうに思ってますけどね、
はい、
坂本氏もまたそんなことで今後ともお付き合いのほどどうぞよろしくお願いしたいと思います。
はい、
続きまして、先般はご心配をおかけしまして大変申し訳ありませんでした。早稲田のドン劇団三国は吉田秀さんからいただいてますね。しばらく入院しておりまして携帯も落としてしまい音信不通の状態でありましたが、現在体調はすっかり回復しました。大変ご迷惑をおかけしました。 だいぶ日にちが空いてしまいましたが、目下本の企画と三国のラジオ番組の件について話し合いも持ちたいと思っております。千本桜さんとの方もそろそろ本格的に我々三国の側で、関われる余地がどの程度あるか、何ができるかについても話し合いたいところです。伊藤さんの今週のご都合はいかがでしょうか。お返事を待ちしておりますということでね、これはまあ学芸府に何度かご出演の劇団三国の吉田さんなんですけどもね、
はい、
なっちゃんはご存知だったかな。
はい、一度お会いしております、
うん、しばらく行方不明って言いましょうか、尾崎聞き役じゃないけど、連絡が取れないんで、みんなで右往左往して、どこ行っちゃったんだろう、どこ行っちゃったんだろうって言ってたら、
はい、
入院してたらしくて、
で携帯も落としてい
やで、ひょっこりまた連絡がありまして、
はい、
まあ、体調が良くなったということで、
はい、
で消息も知れて何よりだったんですが、
そうですね、
あまりにもしかし、どうなのみたいなことで、
はい、
まあ、私としてはちょっとここは。一応きっちりと率を通してから、またいろいろと立ち上げることをしませんかみたいなお話をしたわけなんですけども、
はい、
急にね、それは入院だとか、携帯落としちゃったっていうのは大変かもしれないけど、例えばなっちゃんがほら仕事のパートナーだったりとか、
はい、
カラフルバードのメンバーが全員急に入院しちゃって、
はい、
あなたはカラフルバードじゃないんだ、
はい、違います
ね、お友達の方が、
アカミネさんが、はい、
まあ何でもいいですよ、
はい、
その北海道行く約束した人が急に来なくなっちゃったらどうしますか。全く連絡ないですよ。
とりあえず周りに連絡して
やりましたよ、こちらも。
そうですね、もうそこでつかないならまあしゃあないかなって
って感じにはなりますけど、うん、そっからさらに1ヶ月2ヶ月連絡がないってことになると ね、
そう
ですね、次もまたこれそんな風になっちゃったらどうしようと思うと、
うん、
安心して仕事できなくない。
そうです ね、
ね、
まだ自分がその立場になったことがないので、その時にどういう対応するかがわからないんですけど、
普通ね、だったらどんな手段を使ってもやっぱ連絡するということだけはちょっと業界の人間だったらすべきじゃないかなっていう思いはあるのでね。
そうですね、
人を通じたってできるわけじゃん、それは。
いや、前ペリカンちゃ
ん
が携帯を落としたんですよ、
うん、はいはい、
その時にブログに書いてましたからね、
うん、あ、そうそう、
パソコンから入って、
そんなんでもいいんですよ
メンバーへiPhone なくしましたっていうのをブログに書いてたので、それを見たメンバーが全員に回してってやってくれた
んで、うん、そんなんでもいいよね。だってこれ吉田氏の場合はさ、突然といなくなっちゃって何もなかった状態だったから、
病院からだとパソコンって言ってもすぐ行かないんですかね。
分かんないけど、だったらさ、例えば看護婦さんに言うとかね、掃除のおじさんに言うでも何でもいいじゃん。だってそこはちょっとどうなのっていうふうなことでね、まあまあラジオでちょっとダメ出しをされてる吉田氏もどうかなと思いますけども、まあしかしその辺はね、ある程度きっちりと、まあ、構えといいましょうか、またね、そういうふうな立て直していただいて、
ね、
どんどんとね、できることから一緒にまた始めてまいりましょう。はい、続いて、
はい、連絡が遅くなって申し訳ありません。ギター田中修一さん、
うん、
残念ながら僕は DAT だと、
うん、そうです、デジタルオーディオテープのことですね、
ワン持ち合わせていないです、
うん、
ずっと魚にゃ魚にゃ餌をやれの歌入りですが、うん、前回と同じく僕のハンディレコーダーか伊藤さんの MTR でできればと思っております、
はい、
なかなか時間がないのですが、なんとか伊藤さんのご都合のよろしい時にスタジオに入れればと思っております、
はい、
ご都合のいい日日時などお知らせください、
は
い、
これはまあね、豆腐ソングとは別に、別れた女房が店に来た日のアンサーソングとしてですね、
はい、
先日のもやもやサマーズではその別れた女房が店に来た日をかけていただいたわけですけども、
はい、
新曲でですね釣った魚には餌をやれという新曲でね、はい、まあ、そちらを今リリースするってことで、
はい、
ちょっと準備の段階に入っておりますんで、またリスナーの皆さんにご紹介できるようになったらどんどんとご紹介してまいりたいと思いますよ、
はい、
田中さん、ギターの田中さんね、そんなことでまた今後とも一つどうぞよろしくお願いします、まあ、それに関連して最後になりますけども、おひさですということで、有限会社デルタワンの高木純さん、うちの DAT をひっくり返して探してみたんですが、該当のものはなかったんです。過去のカンパケ製品にカラオケついてませんでしたっけ、あればうちでそこからオーディオデータに書き出して CD マスターにすることはできるんですが、その頃から制作方法がもうぐーんと変わっておりまして、最悪はちょっと時間いただければオケ作りますよと、元の音源さえあれば聞き直して今の音源でバシッとやりますわ。制作費は伊藤さんの回帰祝いということでいいですよ。これからも業界にクスッとくるような楽曲を送り続けてくださいませ。 PS 本日 ということはこれ昨日のことなんだけどね、
はい、
ヘイヘイヘイにて、高橋マリアナが歌う音源を制作しオンエアの予定です。お時間があればご覧くださいということで見せていただいたんですけども、
はい、
まあ、これあの高岸が高橋マリアナのために書いた曲というんではなくて、
はい、
まあ、フジテレビさんからご発注のあった高橋マリアナが昔歌ってたものを、アレンジしたりとか、レコーディングし直してそれを、まあ、高橋アナがカラオケにして歌われたということなんですけども、このデルタワンの高木さんという方がそもそもそういうアレンジャーだったりとか、コンポーズをされる方でしてね、制作会社を今やっておいてなのね、はい、でまあキーボードプレイヤーということで、はい、なかなかね、青梅マラソンのテーマを書いたりとか、はい、幅広くまあ活躍をしておいてでして、昔なんて言うんだかな、武道館でもまあプレイをされるぐらいの腕こきの昔なじみのキーボーディストっていうことなんで、また楽屋譜にもお出かけになっていただいたりとかね、私のその豆腐ソング関係にもまた関わっていただけるんでしたらば、大変ありがたいなというふうに思ってますけどね。さあ長くなっちゃいましたけども、そんなこんなでですね、本日のカキコ&メールの紹介はこの辺にさせていただいて、本日の1曲目、山根那須さんとくればやはりこの曲ということで、ね、まだ新曲は、
新曲は、なんか7月、うん、いつだったかな、どこかで、多分レコーディングする予定はあるので、
はいはい、
まあそれがあってからの2、3ヶ月後の発表ではないですかね。ね、
はい、またオンエアできるような段取りができましたらね、ぜひ、こちらの方にね、まあお持ちになっていただいてご紹介させていただければありがたいと思ってますけども、まずは何と申しましても、なっちゃんのお友達ね。カラフルバードのナンバーからいつものように、お聞きいただきまして、その後で、本日の素晴らしいゲストの方ご紹介してまいりたいと思いますよ、
はい、
それではなっちゃんの方から、ご紹介していただきましょうか。
はい、聞き飽きたかもしれませんが、
なことないよ、
お少しお付き合いください、
はい、
カラフルバードのナンバーから鳥肌、
はい、こちらです。世界へ羽ばたけ空の彼方へと、 なでね、聴いていただきました、カラフルバード、おなじみのナンバーでね、鳥肌ということでしたけども、さあ、それではですね、今日はもう何と申しましてもね、サッカーで、盛り上がっている最中でございますけども、楽譜的にはね、レギュラー放送で続けてまいりますけども、今日の時事ネタに行きたいところでありますけどもね、ここでゲストの方、呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲストは、あまれなつさんからのご紹介。藤井夏実さんとともに、7月にあるですね、舞台にご一緒されるという、前回も学芸部に、何度かご出演いただいております、黒崎翔生さんです。ようこそ
どうも、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はもう何と申しましても、もうこのところ国民的行事とも言っていいですね、サッカーの中継と、はい、もうダダかぶりということで、学F的にはちょっとまあ、アウェホームなのにアウェー状況みたいな感じでお送りしている放送にはなるんですけども、まあお客さんはやっぱまあそこはサッカーにはかないませんのでね、向こうはもう超もうなんですか、インターナショナル的メジャー、学F はもうマイノリティ的マイナー、超マイナーみたいなことですから、ここはね、逆に言うと放送的にはですね、ここはここでまたちょっと皆さんとね、そういう空気をお邪魔しないなりにですね、ラジオ向けということで頑張ってまいりたいと思いますけど、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それにしても黒崎さん、
はい、
学芸風にはお久しぶりの登場ということになりますけども、
そうですね、もう半年以上ですかね。
はい、はい、結構でもね、学芸風にはちょっともうおなじみの方もおいでじゃないかというぐらい、はい、何度もご出演ということで、今までどんな印象でしたか。
いや、本当に楽しいですよね。
ありがとうございます。
もうなんですかね、リスナーの方はちょっと見えないかもしれないですけど、はい、このマイクを、うん、の内側っていうんですかね、うん、スタジオの方ではどうしてもそのサンマが
目に入って、
綺麗になったんだよ。
なんかそう
です、サンマさん綺麗になったん
だよ。リメイクしましたから、はいはいはい。もうだからそういう意味で言うとね、はい、サンマがどうかしましたか。サンマがどうかしたわけじゃない。あそこの衛星中継でサンマが出てきたら何だろうと思っちゃう。それこそギャーって言わなきゃいけないけども、まあどうそれも何かこうやっぱり被ってみようかと思ったりそんなことはなくて、黒崎さん的にはまあ、はい、ご自身の方でいろいろ活動に、ね、お励みのことと思いますけど、はい、どんな状況だったんでしょうか。
ですね、2ヶ月に1本舞台にずっと立たせていただいてたので、
はい、どんな感じの舞台だったんです。やっぱりホラー的なものだったんでしょうか。
そうですね、今年の1月に関してはその寺山修司さん、
おら大巨匠じゃない、はい、大巨匠じゃないですか。であ
の公式で寺山ワールドで主演を1本
やらせて、主演ですか、しかも、は
い、やらせていただいて、
超すごいじゃないですか、
はい、ありがたいお話ですけど、
ね、なるほど、はい、もうそれはもうご請求の前に、その他にはいかがですか。
その次の3月に、うん、あれですね、そのまた新宿の方で芝居を一本打ったんですけど、その時には4時間の芝居で、うん、一応そこも主演の一人として
出たんです、ね、素晴らしいですね。
他にも主演の方にあの斉藤圭太くん、
はいはい、斉藤圭太さん、
ほうほう、もう出演していただいて、
あの斉藤圭太のね、はい、知らないけど、うん、まあだからそういったことで芝居付けの、
はい、
今日まあここまでと。
そうですね、
結構じゃないですか。
ありがとうございます
ね。それにしても黒崎さんは前、黒崎さん
じゃなかったんですよね。あの去年の12月付けでちょっと芸名が変わりまして、
それはまた何か理由、どういった
ことですか。まあその新規
悪い占い師に騙されて
ない かもしれない、
かもしれない、大丈夫でしょうか。まあまあそれでもね、はい、今名前が良くて良くなるケースも多分にありますからね、はい、大いに頑張っていただきたいと思いますけど、はい、も
う
その以前の名前には未練はない。
そうですね、
全く黒崎ね、黒崎翔生として、はい、だから難しいこう読みあのな書き方だったりとか、
そうです、
ね、読み方だったりと思うんですけどね、
はい、
まあ、まあそれにしてもね、大喜利に頑張っていただきたいと思いますけど、はい、どんな黒崎さんが今度ご一緒に舞台に立てられるお嬢様がこちらの方、
はい、そうです、
はい、じゃあこちらのお嬢様、じゃあご自身の方でご説明いただきましょうか。
はい、
はい、どうぞ、お名前から。
あ、名前からですか。
はい、どうぞ。
はじめまして、藤井夏実です。
はい、藤井夏実さん、
はい、
藤井さんは、どういう黒崎さん関係でご紹介した方がいいのかしら、それともなっちゃん関係でご紹介した方がいいのかしら。
うーん、私、うん、
黒崎さんとはまあ舞台を一緒に、
はい、
そうです、
まあ 来月一緒にさせていただくんですけども、うんうん、
私とは去年の9月に舞台一緒に立ってるんですよ、うん、あ、一緒じゃないのか、あ、若干一緒か、
一緒ですね、
一緒、はい、
で どうなの
う
ん、ちょっとこれ使ってみて、う
ん、はい、はいはい、あれですね、うん、9月に一緒で、うん、で、私のなんかもう一人のなんじゃっていう、あの赤峰クジャクちゃんがいるカラフルバードに新しく入ったドモンダチョウちゃんのなんか知り合い、
うんうん、黒崎さんは
なんちゃです、
黒崎さんはセールでできてるわけね、
あ、もうそうですね、
で、まあ、おなじみの黒崎くんが、うんうん、あの今度一緒に出るっていう、
はい、一緒に舞台をやらせて、
初共演、
なるほど、
はい、
なので、
まあ、じゃあ初共演っていうことはもう全く初共演っていうことなの、ね、
そうですね、共演は初めてです、
はい、なるほど、はいはい、で、藤崎さん的には、今日はとにかくどんな風なことをラジオの中で一番メインとしてお伝えしていきましょうか、
今日、まあ、来月の舞台の告知を、
うん、
したいなと思います、ね、
あ、そうなんですか、はい、でもそれ先にやっちゃいましょうか、
あ、やっちゃいます
か、やっちゃいますか、さらっと、
はい、さらっと
さらっと、
うん、7月の28日と29日なんですけど、
うん、
大人塾第6回公演、うん、ジャージ家族という舞台名になります、うんうんうんうん、で28日の土曜日の時間帯が、13時の A チーム、
うんうん、
16時の B チームと、はい、7時の A チームをやります、はい、A と B チームがあるので、
はいはいはい、
あと29日の日曜日に12時の B チームと13時の A チーム、
うんうんうん、15時、
あ、失礼しました15時の A チームと18時の B チーム、はい、で吉祥寺の海スタジオでやらせていただきます、
吉祥寺の海スタジオ、あ、伺ったことあります
よ、はい、
はいはい、なるほど、
料金は2000円になります、
料金2000円でね、はい、はいはいはい、まあちょっとこう、黒崎さんもね、いつもちょっとこうコスチューム的に、はい、なんていうんですか、ボーイッシュというよりもちょっとこうダンディーな感じだったりとか王子ちょっとこう王子様入ってるような感じじゃないですか、プッとか言ってしまうけどね、でもこちらのまたお嬢さんもドレッシーでブルーのね、はい、肩のちょっとこう露出がある、ね、
今日のワンピースで、
そんな感じなだけに、はい、マイクもなんかちょっとムーディーにリバーブがかかっちゃったりなんかしてるんでちょっとその辺を加えて番組的にはお楽しみになっていただければなと思います、
加えちゃうんですかね、
いや、ちょうど加わってる感じありますよ、
はい、どうですか、
お衣装とか、
あ、本当ですか、
そのムーディー勝山じゃないとムーディーは感じがとてもちょっとこうマイクのエコーとこう相まって、
はい、
いい感じじゃないかなと思いますよね、
はい、
まあ本当大変おきれいな方とね、またそのイケメンの男子と集まってのね、にぎやかな学大 FM ということには違いないんですけども、告知的にはそんなところでとりあえず良かったですか、今の段階では、
そうですね、
はい、
はい、
じゃあ、まあ、まあ、うん、どうぞ、
あの僕が個人的に、
あ、どうぞやってください、
このジャージー家族と本当に被るんですけど、
はは、
7月の28日の土曜日から、うん、
はい、
6月の、ん、じゃあ8月の3日、
はいはい、
だから何曜日まあ、まで、その、う
ん、
原宿の
キネア、おじさんは世間のことあんまり分からない暦とかよく分かってないね、うんうんうん、
その原宿のキネアテックというところで、
ほうほうほう、
映画があるんで、
なるほど、
グラスの氷の、うん、が溶ける前に、
ああ、頑張ってみるね、
そこでそのバーのお話なんですけど、
いいいいい、
そのバーのマスター役で出演しているので、もしよかったらお願いします、
ちょっと話違うけど、
はい、
どこ行ったっけ、まま、あ、まあ、話、あ、これこれ、はい、私のお知り合いで、
はい、
こういう劇団をやってて本当にプロフェッショナル、まあ、こういう、やばいことしましょうってね、
はい、
ちびっこギャングって言って、
はいはい
はい、昔、フジテレビなんかでも、
はい、
すごくそのトンネルズさんの前だったか後だったか、後だったかな、はい、一世を風靡したお笑いの方がいるんだけど、はいはい、もう、まあ、本当にメジャーどころでなかなかこうその素晴らしい、お芝居をやってられるんだけども、
はい、
そういう劇団の要するにこう団体があるわけですよ、
はい、
だから黒崎さんとかね、藤井さんとかやっぱりそういう、はい、まあ、もうほらなっちゃんも含めてなんだけど、こういう方たちとまたちょっと一段ランク上って言ったら皆さんが下のように聞こえるかもしれませんが、キャリア的には間違いなく上だと思うんで、
そうですね、はい、
この辺の方たちと一緒にこうコラボレーションできるような、
はい、
そんなこともね、はい、していただけるようになればなという思いで、はい、ちょっと今そのフライヤーお手元にあるやつをお渡ししておきますけども、
ありがとうございます、
またそういう交流がまた持ってたらそれはそれでいいじゃないですかね。
そうですね、
爆大 FM もご出演いただいてますんで、まあだから要するに劇団関係のつながりっていうのはちょっと僕は関係性としてはよくわからないんですけども、はい、やっぱりこう引き抜きかどうかわからんけど、はい、まあ、そういうのもあったりするんでしょ。君いいね、ちょっと今度一緒にやんないみたいな。
あ、ありますね。
例えばライブで言うとこう対バンの中でいいドラム見つけたらね、ちょっと今度サポート入ってくんないみたいな話もあったりするわけ
だ。ありますね、はい、
ね、だったらちょっとそういうお話もあってもいいのかなと思って、
は
い、
そうですね。
ね、あ、藤井さん的にはどうですか、興味としては。
いや、興味はありますね。
ね、
はい、
はい、
コメディーですよね。
コメディーも、うん、
コメディー
も、
シリアスコメディー、
そう、シリアスな部分もありますし、もう泣き笑いですよね。
はい、
まあよかったら本当にちょっとこうアダルトなお姉さんとして、
はい、
ご出演、
的な感じで、
いやもう敵じゃなくて、そのままいけるんじゃないですか。
本当ですかね。
足の中踏んじゃって、そこはいいですよ。まあ今日はちょっとなっちゃんがブルーなんで、2人でね。ちょっと男の子一人挟んでブルーのユニットみたいな感じはしないでもないんですけど、あ、なちゃんと特にそういった絡みってないんですか。お二人だけで何かなさるみたいな。
特にないかな。
ないですね。
なんかやろうか、今度
やりますか。
芸人みたいな、
は
い、
芸人みたいな
ちょっと興味があ
ります。コメディやりたい
な。あ、面白いかもしれないね、はい、はいはい、まあそんなことでね、いろんなそういったつながりがあれば、あ、結構なんじゃないかなというふうに思いますけども、また詳しい話は追ってお伺いさせていただくということでですね、まず最初学園的にはコンテンツがございますので、それに沿ってまた番組の中で遊んでいただければと思います。今日の時事ネタということでですね、私が10項目ぐらい読み上げますので、それについてそれぞれ気になったニュースソースについてコメントをいただいて、その方がどの考えなのかなとか、どんな方なんだろうなみたいなことがリスナーの皆さんに伝わればと思います。まず最初にですね、まあちょっとこれは驚く事件がまた出てき、出来上がっちゃったんですけどね、悲惨と言いましょうか、助けてください、叫び声、逃げる人波で心斎橋は騒然、容疑者は先月の出所、これは何ですか、再犯防止に課題も残されたということがあったりとかね、続きまして菅元首相ですね、国会議事、国会事故庁の国会事故調ですね、見解に反論、ブログに一方的だということがありましたり、続きましてマイナリ元被告に強制退去命令、数日中に出国ということがございましたり、続きましてヨルダン戦、ね、これは前回のサッカーのことだと思うんですが、視聴率が 31.6%、今日なんかもっとさらに高いんでしょうけどね、ワールド杯アジア最終予選ということで、続きましては財務省、安定化に大きく寄与、ユーロ圏のスペイン救済、ユーロ圏各国ですね、最大10兆円支援へ方針確認ということがございました。続きましてオスプレイ、これはなんかあれ戦闘機ですか、これはね、一時中期、止まるマシンですよね、正式要請、岩国市長と山口知事にということがございましたり、続きまして宮里美川に、宮里愛は6位、ゴルフ全米女子プロですか、続きまして、平等院報道、9月に修理開始、外観は1年半お預けにということがございましたり、続きまして、ドラマのジョニー、吉永さん、死去、金子信明さんの父上ということですね。これはまあピンククラウドと言いまして、私たちの時代では、竹中直人さん、ギターのね、名人チャーさんなんかと一緒にユニット組んでる 方だったんですけど、まだお若かったなと思いますけどね、亡くなられたということで残念です。最後に女優の上原孝子さん、婚約 ET-King のボーカルとってありますけど、これ正式名がちょっと私よくわかんないんですけども、といったところでピックアップさせていただきましたけども、まあお手本というわけじゃないんですけども、慣れたところでなっちゃん的にいかが、
じゃあ今まさにやってるサッカーヨルダン戦、視聴率 31.6%、
はい、
アジア最終予選、
はいはい
はい、
いかがでしょう。
いや見てましたね。
お、
1個はちょうど仕事このこれだったかな、ちょっと覚えてないんですけど、うん、これかなんかこのもう1個前の1試合の時にちょうど渋谷で打ち合わせ中だったんですけど、うん、もう歓声がすごかったですね。
あ、そうなんだ。
はい、ね、なんかすごかったです。スクランブルの方から、
うん、
もうなんか
ハイタッチしてね、なんかこう行き交うんだよね。
うん、
イエーとか全然見ず知らずの人がね。
全然見てなかった、その場にはいなかったんで、ちょっと離れたとこで打ち合わせはしてたんですけど。
う
ん、
あれ手のひらになんか画鋲でもつけてたらどうするのか
いやもうなんかもう声だけ聞くと本当に、うん、何が起きたっていうぐらい、すごい 盛り上がりようでした
。渋谷あたりはおまわりさんも出るって聞いてますけどね。
そうですね、すご
かったです。今日あたりもすごいんじゃないですか、きっと。
多分帰りとかすごそうですよ ね。
なっちゃんもやっぱり一緒にそんな風にわーっと盛り上がっちゃうタイプ。
盛り上がっちゃうタイプです。
その割にはあんまりよくサッカーご存知じゃない様子なんだけども。
いや多分喋り出すと止まらないので。
ああ、そうなんだ。
あんまり喋らないようにはします。
でももうそれでいいんだよね、盛り上がってる感はね。
もうなんか
今もこれ十分盛り上がってるもん。
そうなんです、ね、さっきから見たくてしょ。
そうなんだ。黒崎さんとかどうなんですか。
僕サッカーがあまり興味がないというか、
そうなんだ。
僕はそのサッカーとかバスケとか野球とかそうなんですけど、そのやってるのを見てるよりはもうやりたい派なんです
ね。なるほどね、はいはいはい。でもまあサッカーはやらないと。
そうです、
ね、いずれにしてもね。じゃあやんねえじゃん。はいはい。藤井さんとかいかがですか。
サッカーあんま見ないですね、観戦
も。ああ、よかった
ね、はい、でも、そのこの、まあ、ヨルダン戦ですか、うん、その時私も渋谷にいまして。
あ、そうなんだ。
はい、まあ、横断歩道とかも青信号の時にすごいグワーって、なんか、
でも、もう、自分はあれじゃないの、にわかファンになっちゃって。
いやいやいや、
そんなことない。なんか一緒になって、イエーイとか何かになっちゃって。
もう見てる側なんだし。
あ、そうなの。
はい。
で、いい男の子がいたら、私なんかよくわからないんだけど、教えてくださいみたいなさ、ちょっとこう、なんかそういうのあったりしないの。
甘えベタですね、私。
あ、
甘
えベタ、はい。そうですか、はい。まあでもね、そういうことのこう、今、まあ、ここでもそういうことが起こるかもわかりませんし、またあちらこちらでそういうサッカーを、ツールといいましょうかね、きっかけにしていろんな出会いがあったりとか、まあ、恋バナを探したいみたいなことがあるんじゃないかなと思いますけどね。私らにはと言いましょうか、少なからず私には全然そういう話は舞い込んでこないんですけども、まあまあそれは興味がないからしょうがないですよね。だったらそっち興味持ってという話ですよね。まあその辺はね、なっちゃん的にはもう早く放送終わって、じゃあそちらはそちらでまた盛り上がっていただきたいと思いますけども。さあ続いてじゃあ黒崎さんいかがですか。
ですね、平等院報道。
お、また渋いとこ行きますね。
9月の修理開始と。
どうしましたか、歴場とか今流行ってるみたいですけども、仏像とか歴場とか。
こっちを見
るの。今ちなみにしましたけど、
こっちを見るの。
それからおいでだったりするんですか。歴場だったり仏像だったりみたいな人はおいでだったりするんですか。
いやー、いるんですかね。
あ、
いやー、なんかこれ10円玉に、
うん、そうですそうです、
やつ、
はいはいはいはい。
僕あの中学校の頃の、
もうリスナーの皆さん分かりましたね、今そうそうってツッコミ入れた方がおそらくそういうその程度
のこと
じゃない
です
か、ね、
はい、
誰も何も言ってないの、そうそうそうそうって入ってきちゃってますよ、あれもステージね。はいはいはい、はい。
中学校の時のその修学旅行で京都に行った際に行ったんですけど、はい、うん、まあ、なかなか綺麗な外観で不思議な作りをしてますよね。
もともとお好きだったりするんですか、そういう。
そうですね、京都とか結構好きなので。
お城とかも好きな人多いですよね。
日常でなかなかない空間じゃないですか。
なるほど。
またそういうシリアスじゃないと、なんていうんですかね、うん、その、なんていうんですか、
うん、なんでそっち聞きたいな、マイクマイク遠くなってるから
入ってっちゃうから、
かがいながら
ミステリアスな感じになってるから、楽しむのにはもってこいかなっていうのはありますよね。
なるほどね。でも自分としては興味はいろいろあるんでしょうけど、時代劇なんかも出てみたいみたいな感じじゃないですか。
僕今年の12月から時代劇に4年先まで企画が決まっています
。すげえじゃないですか。
一応その告知もまた、
あ、やってください、やってください、でもいけそうだもんね。なんか、おお、それはいい感じだよね。もう真田と前田、奇妙な組み合わせじゃのみたいなね。なんかいいよね、花の刑事かみたいな。まあまあそれはそれで、ね、はい、やってもらいたいですよ、ぜひ。はい、ありがとうございました。はい、ではまず次お嬢様。
あ、その宮里美香は2位のゴルフ、はい、ゴルフ全米女子。
ゴルフ行きますか。
ゴルフ私やるんですよ。
へえ。
はい。
甘えべただった
。
いや、
し
か結構甘え上手なんじゃないの。
いやー、もう休みの日とか、まあゴルフの打ちっぱなしをしに行ったりとかもしてて、はい。でやっぱりあの愛さん、愛さんは6位ですよね。
お
お。やっぱ妹さんに負けてしまったみたいなのがちょっとなんかこうなんでしょう、美香さんはこれから上昇するのかなっていう。
なるほど、
はい。
ちなみに、お嬢さんはどのぐらいのスコアだったりなさるんでしょうか。
まあそんなに全然なんですけど、
はい、でもまあ言ってもね、ご紹介できるようでしたら
ちょっと禁句で。
なるほどね。まあ、まあ、ということらしいですよ。でもまあお好きだということでね。
はい、
はい、そうですね。まあだからどうですか、でも今やっぱり台湾勢とか、朝鮮でしたっけ、韓国、うん、あの辺の方たち、中国の方なんかもどんどん、強い方が出てるって聞いてますけど、その辺は日本人はまだまだ、ちょっとそこまでの域には達しないんでしょうか。
なんか出てきそうですよね。
出てきそうですね、
はい。
お嬢さんなんかどうなんですか、今から。でも
いやどうなんでしょうこの、うん、まあやりたいですけどね、願望はあります、はい、
あなるほどね、まあ、まあ気持ちだけでもね、はい、そういう方を目指して頑張るっていうのはまた楽しみがまた違った感じで結構なんじゃないかと思いますけどね、はい、また意外な一面があったのかと、ちょっとアダルトな感じなのかなと思いきや、意外とこうなんか天日の下でね健康的な一面も終わりなんだなということがこれで実際には分かったかなと思いますし、はい、またねあの若干ここにまあ歴史が一面迷い込んでるという正体もちょっと暴かれつつあるみたいなね学園の放送でございますけども、それでは CKO レコードの CM に続いてですね、そんなお二方といいましても今日は、まあ、藤井さんに特にフォーカスしてですね、いろんなアナウンスメントをさせていただくことと同時にプロフィールとご紹介してまいりたいと思います。それでは CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
本日はマリナさんからのご紹介、藤井夏実さんと7月にある舞台にご一緒されるという、黒崎翔生さんをお迎えしているということですけどもね、黒崎さんには以前にご紹介済みということですので、ここでは藤井さんにフォーカスして、楽譜的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし訂正や不対事故等ありましたら何ないとご指摘いただければと思います。藤井夏実さんはこれ年齢的に大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
1987年の2月13日生まれの B 型と、ご出身がちょっと分からなかったんですけど、どちらですか？
神奈川です。
神奈川ですね、はいはい、神奈川県のご出身、趣味が料理、
はい、
特技が空手というね、出品作品が舞台サイレンスとありますけどね、ニックネームが夏美、これ誰か、なんかちょっと今ノイズが出てるんですけど大丈夫ですか？
大丈夫です。
なんか書いてたら目がしますか？
いや、多分私が今ここグッと
大丈夫ですか、はいはい、足書いてたりする人いませんか？大丈夫ですか？見てますからね、担当その他職業、詳細、タレント、女優、自己紹介、最近いろいろありまして事務所を人事異動した形になり、長らくまたよろしくお願いします。変わりなく女優しております。そして舞台にも力を入れて頑張ります。コメントや何なりとどしどし声援、待っております。そして最後に何フェチのお尋ねに対してですね、結婚フェチとありましたけどもね、さあそんなことも踏まえていかがでしょうかということなんですけども、まあまあご自身からしてどうですか？
結婚なんか魅力あるんですよね、
は
あ
は
あ、手の、まあ、男性の、
はい、
なんでしょう、この腕の血管ですかね、
うん、
がなんかもう燃えるんですよね。
ど
う、
だよ今、
ま、感じちゃ、もうそれこそなんていうかエクスタシーみたいな感じ、それともなんていうんですか、もう、やはりこうエネルギーとか、
まあそうですね、はいはいはい、エネルギッシュになるみたいな。
これちょっとどうしますね、
急に燃え上がってきましたね。
どう、テンション上がっちゃってるね、夏美。
どう捉えたらいいんでしょうねこれ。
なんですよ、はい、まあ、あまりいないと思うんですけど、血管フェチの方
は。黒崎さん的にはどんな印象を持ちなんですか？
いや、血管フェチってすごいですね。なんかやっぱり、まあ、見た感じ の、 その大人っぽい雰囲気がやっぱり最初に目につくんで、
うん、
でも意外と結構話したりするんですけど、話すと 結構ぶっ飛んでる感じ
な
んですね。
よくわかります、ね、まあ、マジで血液型 B 型ですしね、はい、そこは多分いい感じで飛んでるんじゃないかと思いますけども、うん、はいはいはいはい、でもそれにしても血管フェチということでね、まあ、そこばっかりまあフィーチャリングしてもしょうがないので、その他ですよ、はい、なっちゃんはどうですか、改めて、藤井さんに対して、あ、そんなだったっけとか、はい、認識新たにした部分とかありますか。
血管フェチ
ほら
あ、じゃあ、あれです、空手です。
空手ね、はい、こんな華奢な、華奢なのに空手って、うん、折れちゃうでしょう。
小6から、高校2年か3年ぐらいまで、
すごいですね。ってことはもう帯も色がついて
る、
は
い、黒、
はい、黒、
すごい、
マジそれで血管フェチって狂気じゃないですかやばいっすね、それ
なんか燃えちゃうんですよ。
血を探すのが大変ですね。血を見たら怖いぞみたいな感じですよね。それで血管フェチってことないじゃないですか。
いや、なんか血を見るのとだとちょっと怖いんですけど、はい、まあ、見たくないんですけど、血は。はいはい。
でもマッスル的なものに興味ということが終わりだったりと。そうですね。はい、でもまあ、ヒヨの野郎はちょっともう、より、ちょっとおいでじゃ、お呼びじゃないよみたいな感じ。
僕とかお呼びじゃない感じですか、
ね。いやいや、そんなことないです。
そこは仲良くやってくださいよ。せっかくお二人でね、お芝居出られるわけですから。はいはいはいはい、まあそれにしても意外なこうギャップがね、はい、お持ちの、あのいろんなお顔をお持ちだということなんですけども、黒崎さん的にはどうですか、彼女のそういうプロフィールは。
いや本当に空手っていうのにはすごいびっくりしましたよね。すごい
キャサ、なんで高校2年の時ですかね、はいはいはい、の時に交通事故に遭いまして。
ナツミンは、
はい、
ほう、これもまた
大丈夫。
大丈夫で、あの横断歩道渡ってたら、うん、あの車に跳ねられ、うん、はい、まあ、打撲と、まああざで済んだんですけど、
はい、車の方は大丈夫だ
った。車の方はなんか車の方がもしかしたらぐしゃっつかって
黒崎、後で俺は責任持たんぞそこまで持てんからねまして、ここ空手やってるらしい
まあそれがなかったら、まあ、空手続けてたいなと思ったんですよね。
おお、そういう方多いですよね、はい、それこそ何ですか、武道の角田氏でしたっけ、はいはいはい、それこそ前田圭司の主題歌を歌った方だけどね、はい、彼なんかも最初小さい頃いじめられっ子だったりとか虚弱だったということで強くなりたいっていうんで、あれだけ体鍛えてね、はい、まあ、武道家になられたみたいな話も聞いてますから、うん、意外な一面とはいえ、ご本人的にはもうそれはある種必然性を持ってたということですよね、うん、今はまた続けてらっしゃるの。
いや、ちょっと、まあ、ちょいちょいですね。
なるほどね、はい、それにしてもやっぱり、うん、あ、どうぞ。
後遺症とかもあるので、はい、やっぱり冬になると。
なるほどね、
痛む時間ですかね。
でも別の意味合いでですね、そういうものが舞台にこう生かされるみたいなことはあったりすることはありませんか。
そうですね、あります、ね、
ですよね、
まあ、精神面的にというか、うん、まあ、空手やってて、はい、まあ、損はないんでで
しょうね、うん、でまたそれが、どうですかね、黒崎さん、はい、息と間みたいな、 さっきの立てというか、はい、舞台のね、
はい、
侍、その、時代劇ものじゃないですが、はい、やはりそれやってる人とやってない人って、
やっぱ全然息と間違いますよね、きっとと
かね、きっとね、はい、違ってくるんじゃないかなと思うんですけどね、はい、いいですね、このこうアダルトなチックなこう、はい、ドレッシーな感じで急にね、
はい、
何かこう男と口論になったりなんかすると、
はい、
さっきまでアハンとかウフンとか言ってたのに急にコーみたいなね、それすごいかもしれないですよね。まあまあ、そんなことはないんでしょうけどもね。はいはい。まあ、それにしても、でも、どうですか、他に気になるところだとか、ご自身的には訂正事項とか、そういったことでございませんか。一押し情報でもいいんですよ。
はい、最近、特技で、うん、ダチョウのモノマネ。
いや、でも、わかんないです。夏美ちゃんっていうか、どんの見てる限りは、はい、ちょっとこうライブとかで、うん、鳥肌の感想中に、うん、ダチョウのモノマネをするっていうのをしてて、最初クジャクが教えてたんですよ、
は
い、
うんうん、
がもうクジャクを抜いて、うん、もうオリジナル走って上手くなってるんですよ。
おー、ここはやっぱり一番ご所望を願っておいてよろしいですかね、はい、
毎週本当上手くなってるので。
あ、そうですか。それではちょっとエコーのついた方で一つ
あのあれなんです、声じゃなくて形なんです、
はい、
あ、
フォームがね、
はい、そうなんですよ。
ああ、そうです。じゃあ、まあ、ちょっと写真をさせてもらってよろしいですか。どこまでもやっぱ執着したいですよね、そこはね。番組的に言ってもね。カメラ撮って、ありましたね。ちょっとそこはもうちょっと押さえさせていただきましょうかね。じゃあ、3、2、1、9でよろしいでしょうか。
それ立った方が良くない、夏
の。
あ、
ムービーの方が。ムービーの
方が。これは
こう。こう。すごく、あ、そうか。あれどうだっけ、
はい、どうでしょう。はい、どうぞ。3、2、1、9。 なるほど、静止画的なね。これアイロとして使っていいんでしょうかね。
すごいね。
多分写真じゃなくて生で見ていただいた方が、
うん、動きとかも含めてね。
そうなんですよ、はい、じゃんけんで負けた人が鳥のモノマネで、そうそうそう。
ちなみに赤嶺さんなんかはどんなパフォーマンスなさったりしましょうね。
赤嶺は多分クジャクのモノマネをしたいって言ってたんですけど、うん、周りが何分反対するんですよね。
あ、なぜ反対の要素は何なんでしょうか。
顔を見せない、うん、でふざけすぎてる、うん、リーダーのくせに何やってるんだ。
あ、なるほどね。
もうすごい勢いでダメ出しち
ゃう。赤嶺やること全否定らしいので。
あ、そうなんだ。もう諦めてます。赤嶺キャラとしてはチームリーダーとして、はい、そういうのを押してでもやるときはやるみたいなキャラも、お持ちなんじゃ ないかなと思うんで、結局やっちまわないんですか。
やろうとしたらもう多分周りの方が感づいてるらし
く、それは7対1じゃちょっと勝てないですよね。
さすがに勝てないみたいですね。なんかもうペンギンとかよりもダチョウのあの格好には負けるって言ってました。
なるほどね、
はい。
まあ、いろんな世界を。いや、まあ今日はもう逆に言うと意外な、まあ、一面をね、それにたくさん見せていただいてありがたいなと思ってる次第ですけども。さあ、そんなですねプロフィールをご紹介したところで、次は学芸的なですね、いろいろ Q&A で伺ってまいりますので、どうぞご支障のないところで、お答えいただければなというふうに思いますね、はい。それでは、はい、CM でこちら。次回舞台でご一緒されるという黒崎翔生さんにお越しになっていただいているということでですね、まあ、ここでも藤井さんをね、中心にいろいろとお伺いしていくということにしたいと思いますけども、まあ、もし黒崎さんの方でもね、あとは情報とか、また藤井さんの方を助けていただくようなことがございましたらね、一緒に加わっていただければと思います。まず最初にですね、じゃあなっちゃんの方からご質問の方お願いしますよ。
はい、では改めまして、ご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、藤井夏美です。ニックネームは夏美です。
ニックネーム夏美さん。はい、結構ですよ。
なんかちょっと鼻息が違うんですか。年齢が25歳です。
はい、
お住まいが神奈川県です。
うん、
そして仕事は、まあ、カラフルバードと、
はい、
あと舞台の稽古、
はい、
稽古とレッスンを毎週やってます、
うん。藤井さん的にはカラフルバードの関係でいうと、まあ、ダチョウさんがお友達ということで。
はい、ダチョウです。
ダチョウ
ダチョウ、
その辺は
私がダチョウさんと友達ってことですか。
ってことですか、はい、ダチョウさんそのものでじゃっていうことではないですよね。
そのものの時もあります。
時もこれね、いっぺんなっちゃんね、あのお嬢ちゃん、黒のお嬢ちゃん、
黒の、あ、はい、
なんだっけ、
うずらちゃん、
うずらちゃんがね、いっぺんちょっと壊しちゃったものがあるもんでね、カラフルバード的なそのキャラのその立ち位置というか存在というか、
うずらちゃん壊しましたっけ。
壊しちゃったって変だけど、やっぱりその 位置的な感じってあったじゃん。あなたと別の存在みたいな。
あのもしかしてスズメちゃん。
あ、スズメちゃん、スズメちゃん、スズメちゃん。
あのウズラちゃんまだ来てない。
あ、ウズラちゃん来てなかったっけ。あの子は黒なんだね。はい、スズメちゃんって何色だっけ。
ピンクです
ね。あ、ごめんなさい、間違えました。スズメちゃんが失礼しました。ね、だから座長さんちょっと今確認させていただいたんだけど、
そうですね、あの子ぶち壊しましたよ、
まあ、座長さんもちょっとそれに近いものがあるんじゃないかというないなきにしもあらずですけど、まあそれはそれとして、何を言いたいかというと、どうなんですかそのカラフルバードさん的な、はい、活動の、僕の印象としてははっきり言ってお歌がお上手、
はい、
これはもう正直、先ほどのはい、もうね、続々と その、お店に、ね、詰めかけておいでのお客様、おいで大勢の中でお送りしてますけども、学大 FM もね、まあ、あっちこっち気づかないやってるから、はいまあ、それにしても、そのさっき言った、うずらちゃん、すずめちゃん、
すずめちゃんに
、彼女もお歌お上手じゃないですか、
はい、
だからその厚みが増したねみたいなお話をしたんですけども、はい、ご自身としてはどんな印象なんですか。お歌もねお好きそうな感じするし、実際にお上手じゃないです か。
そうです。そうですね、カ
ラフルバードさんでやってて、
あ、はい、ね、そうですね、
うん、
はい、
まあ、ダンスもやるしお歌もやるんでしょうけど、はい、やっぱりそこら辺が楽しかったりとか、そこら辺が やりがいがあるから続けておいてなのかなと思ったりするんですけど、その辺はどうなんですか。
そうですね、歌もう結構歌ったりもするんですけど、はい、まあ、趣味で、まあ、趣味になるんですけど、カラオケとか、
うん、
あと、まあ、ダンスも、
うん、
ダンスもね、やりがいがあるなって思ったんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
はいはいはいはい、なるほどね、はいはい、まあ、だからその中でもご自身の中では一番興味と関心が終わりってことになると、何でしょう、やっぱりゴルフですいや、お芝居だってね、はい、黒崎さんほらお芝居でしょ、はい、ダンスでしょ、お歌でしょ、あるわけだから、はい、何なのかなっていうことはお伺いしたいですよね。
ゴルフはあんま関係ないですよね、
うん、はい、いや、そういうことを言ってるんですけどねだから今みんながそれを聞いて笑われたんだと思うんですけど、おもろいなこの子どうですかダンス、それともう一度聞きますけど、
はい、
お歌、はい、お芝居、はい、もう全てがやっぱりお好きなんでしょうけども、
好きですね、特に、まあ、歌が好きです、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
はい、よかったです。さっき特にゴルフが好きです張り倒してやろうかなと思ってどっちやねんみたいな、わかりました。あ、やっぱりお歌がお好きだということなんですね、はい、うん、だって気持ちよさそうに歌っておいでしたからね。どんなちなみに感じがお好きだったりするんでしょう、それこそ浜崎あゆみだとか、もう宇多田ヒカルとかいろいろね、
まあ、個人的にあのメイズ、わかりますか、メイズ、
ね、
皆
さんご承知じゃないです
よ、君に届けの、
ああ、分かった分かった分かった、
歌ってる分かった、君に届けっていう本、
はい、もうちょっと分かりやすいところでいただけませんかね。
篠原涼子ですかね。
ああ、そっちの方はね、
はい、
篠原涼子
です。山口百恵さんじゃない
あ、百恵ちゃんも大好きです。
百恵ちゃんね、はい、そこら辺からもう振っていただけると、おじさまたちはもう大喜びみたいな男なんですけど、ああ、そうですか、なるほど、ね、やっぱでも、ちょっとやっぱアダルトチックな感じもね、自分のエッセンスの中に終わりなんじゃないかなっていうふうに汲み取れるわけですけども、さあ、どんどんいきましょうか。
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
どうでしょう、それは、そうか、まあ、どうぞやってください。
去年の9月に初舞台をさせていただいたんですけども、
はい、
やっぱ結構相当苦労しまして、
はいはい、してましたね、
はい、セリフも結構長くって、はい、まあ、
難しそうな役どころでし
たね。そうなんですよね。
あ、黒崎さんそれご覧になって
る、はい、
初舞台にしてはちょっと難しい役どころだったかなっていうのはあるけど、
はい、
何かでもそれは難しいからって別にしくじったわけじゃないでしょ
そうですね、しくじ
いや、しくじってんじゃん
いや、なんかちょっとしたトラブルですよ。
まあ、そうなのね、
見ててちょっとあの音響席の方がヒヤッとしたっていう。
ああ、なるほどね、はい、でもまあそれなんていうの、要するに、事なきを得たみたいな最終的には
まあそうですね、
まあまあまあ、
終わりよければ全てよしみたいな感じ
本当かよ。
でもね、あなたが言うセリフじゃないのかもしれない
ですよね、
す
みません、
うんうんうん、他の人たちはそれを見てて言うんだから分かる、
まあ、それだけちょっと、はい、
うん、なるほどね、
苦労しましたね、
はい、最初、はいはいはい、まあでも、うん、どうぞ。
どういうふうにこうセリフを覚えたらいいのかっていうのも、
うん、
勉強になりましたし、ね、まあ、先輩方とか、
はいはいはい、
教えていただ
き、はいはい、まあ、でもこれどうですか、そういう意味でまた これから感激だとか感動を与えられるようなステージということになるんだと思いますけども、
はい、
自分的にはその辺は一番、推していきたいこととかそういったことってありますか。例えば、まあね、笑いに特化したいとか、やはり、まあ、あの泣いていただきたいとか、感動させたいとか、なんでしょうね、そういう、こう芸を見ていただきたいっていうか腕前を見ていただきたいとかいろいろあるんだと思いますけど、
はい、まあ、舞台とか、まあ、あと歌でもそうですけども、はい、まあ、いろんな人にのかんな伝えられたらいいなっていう、
やっぱり表現としてね、
はい、それが大事かなと思います。
なるほど、
はい、
別にそれがどれということじゃなくてね。
そうですね。
なるほど、はい、うん、もうなんか笑いってたらおかしいけど、ちょっとそういうね、あのコメディタッチの感じもだ、まあ、イッタチョとかいけちゃうわけですからね。そのギャップがいいですよね。
まあ、そうです
ね、
なんかこうジャンル問わず、うん、なんか何でもやっていきたいなっていう。
なるほどね。はい、はいはい、まあまあ本当にそういう意味でもいろんな意味でのミステリアスな感じ
の、ね、ね、
奥が深いというかね、はい、まあ、浅いのが深いのかちょっとよく分かりませんけど、でも深いんでしょうね、そういう意味ではね。はいはい、なんか続いて、
はい、最後に藤井さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
まあ夢、まあ、夢と目標、まあ、一緒なんですけど、うん、まあ、歌、歌手をやってみたいなって、うん、はいはい、思いますね。
はいはい、歌手、はい、歌手を
歌手を目指し、
歌手もう一
時、はい、
おお、ということはもうお芝居もできつつダンスもできつつ、でもやっぱり本業的には歌手を目指していくと。
本、まあ、本業というか副業というか何でしょう、
うん、うん、
はい、まあ、そっちも手を出
して、
まあ、
歌
いたい、はい、そうですね、ちょっと余裕があれば。
なるほど、ね、
またアイドルとその歌手っていうのはやっぱ違うもんなんです。
違うからね、
なるほどね、
認識的な、ま
あ、そうですね、
うん、まあ、国民的な英雄になりたいみたいな、 AKB のセンターに立ちたいみたいな、まあ、
っていう気持ちですかね。
適当だな、
いやいや、あまりにもなんかちょっとあの芯を得たあれだったんで、ちょっとこうぐさっときたっていうか、やっぱ そこなんだと思っちゃいますよね。
まあ、いけるとこなんだ、
ね、
みたいな、
はい、
まあ、限界ないんじゃないですか。
いやいや、そこですよ、そ
こ、ね、
は
い、
うん、だから僕なんかはそう捉えるし、はい、まあまあ周りの人間は何バカなこと言ってんだっていう人の中にはいるかもしれないし、それは様々なのかもしれませんけど、うん、でも志は高いところにあるんだなという部分ではね、うん、
常に、
はい、素晴らしいなと思いましたけど、まあ、そういった意味では黒崎さんはなんかこの前どんな風にお答えになられたんでしたっけ、はい、自分の夢だとか希望とか、
何言いましたっけ、
まあ、私も放送聞いてないんで聞いてみないと、聞き返してみないと分かんないんですけど、
将来頑張るみたいなことなんだ。
将来頑張るって言いました。
よく覚えてない。だって1年前だよ。
世界的ななんかどのとかって言われたことない。
そうですね、
うん、世界を目指してみたい、
海外とかも行ってみたいです
ね。だよね、そうそう、だって今アクターアクトレスの方たちで沖田ひろゆきさんでしたっけ、
はい、
あと緒方健さんでしたっけ、はい、緒方健さんじゃないけど、渡辺健さんとか、
はい、
もう世界で通用するアクター、ね、アクトレスの方どんどん出てきてますね。
出てきますもんね。
だからなっちゃんなんかやっぱ彼なんか見ててどうかね、そういう意味じゃそういう志が高い部分をやっぱお持ちで頑張っておいでなんだなとか、
うん、特に頑張ってんだなとは思わないんですけど。
なんじゃそれ。
いや、だって悔しいじゃないですか。
なるほどね。
だから、その同じ役者さんで舞台頑張ってるんだなって思うことはあっても、うん、その、うん、一つの役者っていうあの職業に対して頑張ってんだなっていうのは、うん、自分が何もやってないことじゃないですか、
はいはいはい、
だから絶対思えたくはないんですよ。
なるほどね。
あ、頑張ってるっていうか、まあ、それは当然ですからね、
うん、そうムカつく。
逆にじゃあ
やろうってなっちゃう。
黒崎さんなんかから、はい、なっちゃんを見ててどんな印象なんですか。
いや、でも全く同じですよね。やっぱり頑張ってるのは僕は当然だと思
う。なるほどなるほど、はいはいはいはい、
やっぱりよくね、役者はその白鳥だっていう言い方
を聞く
んですけどね、
上は綺麗に下で足元はもがいて、
ものすごい
上
が
いて、ジタバタしてるみたいなね、
やっぱりそれはあるべき形かなっていうのはあります、
うん、ということは、ダチョウさん、ダチョウさんになっちゃった、ごめんなさい、藤井さんから見てると、なっちゃんなんかはどんな風に映っておいてるんですか。
いや、もうなんか、憧れの先輩です。
嘘だ
そこら辺は大人だね。そうなんだ、なるほどなるほど、あなたきっと芸能界成功すると思うわ。ああそうなんだ。でも、やっぱり女子同士の何か、そういう結びつきだったりとか、うん、相まあその まあ、何て言うんですか、そういうこうライバルされるもんだとか、うん、それは様々だと思うんですけど、その辺はチームの中でいたりとか、またこう様々にこうセパレートのお仕事をしている中で、自分としてはどの辺を一番こう、まあ、お歌をフィーチャリングしていきたいみたいな話ですけども、はい、やっぱりその着地点目指していくっていう部分でいうと、なっちゃんとのこう今立ち位置だとか、その方向性みたいな圧倒的な違いってやっぱあったりしますか？私はこういう道を歩んでいきたいんだみたいなとか、そう夢の方向性だとか、
なんかちょっとカラフルバードちょっとかけ離れちゃうんですけども、うん、ソロでやりたいなっていうのはあります。
なるほどね、はい、でもそれはぶっちゃけね、黒崎さんやっぱり AKB とか見てても、はい、皆さんそういうのの中からこうそっちの方向かってるんでしょ。
はいはい、
それはそういうことですよね。
そうですね。
なるほど、まあでもそれを目指してね頑張っていただくっていうのは本当に結構なことだと思いますんで、大いに頑張っていただきたいと思います。さあそしたら最後に告知の方をねもう一回改めてまとめていただけますでしょうか。
あとカラフルバードのやつもついでにいいですか。
あ、どうぞお願いしますよ。
先にじゃあこっちが先なので、はい、すいません、ドモンダチョウちゃんと赤峰クジャクがですね入ってるカラフルバード、うん、6月16日土曜日、うん、今週の土曜日に、キャノンフェスタ707エデンっていうところ、うん、池袋ですね、はい、ライブインロザ、ロサで、ライブがありまして、はい、お時間の方が17時オープン17時半スタートで、うん、カラフルバードは、2番目の出演予定です。なので5時半ぐらいに来ていただいたら確実に見れるのではないかなと思います。チケットの方がですね前売り2000円、当日2300円でワンドリンク500円プラスとなりますので、こちらの方もご予約いただいた方がスムーズに入れると思います。カラフルバードのパソ、ホームページの方から飛んでいただくもよし、個人のブログに行っていただくもよし、で今回鳥肌とハイピースとプラスでまあ、とある方の歌を歌わずにダンスのみで選出メンバーだけが踊るという、うん、誰が踊るんだっけ、
緑とピンクと茶色と青です、はい、
なので今回は、茶色ちゃんですね、
はい、
ダチョウちゃんが出て踊り、今まで、ゲストで来ていただいたペンギンちゃん、うん、と、ピンクのスズメちゃんと3週目のアシスタントをやってる緑ちゃんの
ギャラちゃん、
はいはい、が4人が出ます。
なるほどね、
はい、
座長さんはなんで座長さんになっちゃったの、 なんで座長が良かったの、いろんな
くじ引きしたから。
あ、くじ引きしたのね。でキャラクターがありきだったんだじゃん。
あ、みたいですね。
あ、そう
だ。いや、もうくじ引きしたらその名前だったからっていう。
おー、
単純に前回と同じなんです、ね、
全く一緒。
でも彼女なんかお背がお高いからね、あれぴったんこっちはぴったんこだよね。
高くないんです。
あ、そうなの、
はい、158cm。
あ、高く見えるわね。でもね、
はい、私より低いんだよね、
う
ん、
そうなんです。
あら、そうなの。
私の方が高いんですよ、
ね、それなんかこうやっぱりちょっと 見た感じがね、
スラッとなんか背の高いイメージが。
じゃあそっちがそうじゃねえみたいじゃん、
うん。
黒崎やっちゃったかな。
はい、どうぞ告知をお願いします。はい、続いて大人塾第6回公演のジャージ家族ですね。
はい、はい、じゃあ次僕言いますかね、はい、はい、大人塾の、第6回公演、はい、ジャージ家族、うん、で2012年、まあ今年ですね、うん、の7月28日の土曜日と29日の日曜日に公演があります、
うん、はい、
28日の土曜日は13時、うん、に A キャスト、
はい、
16時に B キャスト、19時に A キャストです、まあ、A、B、A って形 で、
はい、
で翌日の29日の日曜日は12時に B キャスト、15時に A キャスト、18時に B キャスト、まあ、逆になって B、A、B って形ですね、はい、
ほうほう。
で会場は吉祥寺の海スタジオというところで行います、はいはいはい、チケット料金は前売り当日ともに2000円です、
うん。
で一応ダブルキャストって形なんですけど、うん、僕と藤井さんは B、
はい、 B です。
なるほど。行けば一緒に見れるわけだね。
そうですね、
はいはい、別々じゃなくてね、はい、
内容が一応コメディ
ー、はい、お
ージャージ家族、
ジャージ家族、
ジャージ家族なん
です。ジャージ家族
ですね、
はい、まあ、そのままです、
まんまですね。ジャージを着て
、はい、
家族です。
おお、なるほど、はい、
また役柄がね、はい、藤井さんがその家族のお母さん役、
はい、お母さん役、
お母さん役です。
僕は次男坊役で、
あ、ちょっと話途中ですけど、はい、だとしたら藤井さんはじゃあもう歌い手さんはね、歌い手さんのあれ聞いたけども、アクトレスとしてはどんな方アクトレスの方をリスペクトしてくれだったりするんですか、尊敬してる
アクトレス、
うん、
女優さんとか、
あの人に似てるじゃない、また名前が出てこないんだな、昨日のヘイヘイヘイに出てたお嬢さん、目がこう クリベーっとして、
昨日見てないので分かんないですね。
誰に似てると言われます、ちなみに。
遠山京子とか。
遠山京子さんね。はあはあはあはあ。はい。自分が勉強不足でちょっと今出てこないんですけども。いや、ご自身的にはどの方向、方向っていうか、その人は似てるという方でしょ。
そうですね。
で、はい、女優さんだったら私こんな女優さんになりたいわみたいな方多いだったりしますか。
深津絵里さんとか。
あ、深津絵里さん。僕も大好き。
かっこいい
です。うん。ということは本格派じゃないですか。
はい。
ね。
うん、B 型なんで。
あ、そういうこと
なんです
そこな
んですか。 B 型ってなんかそういう、
あ、そうなんだ、
はい、なんか分かんないですけど、
はい、
はい、すいません、
自分自身が分かってないのねまあ置いといて、はい、どうぞ。中途半端になっちゃいましたけど、どうぞ。
まあ、ジャージー家族。
ジャージー家族ね。
ストーリーとかは、
まあ、ストーリーはですね、うん、まあ、ジャージー家族の3人兄弟なんですよね、うん、
得点入って
みたいですね。はい、先制で1点入ったみたいですね。
はい、やった
ー、はい、ではすいません、ストーリーの方を続けてどうぞ。
その3人兄弟の長男坊が、まあ、結婚をすると言って、
ちょっと、ちょっと途中だけど、今ちょっと感想聞いてこい、感想。今どうですかって。今ちょっと感想聞かせてくださいって。よろしいですかって、
はい。あ、点数入りました。どうですか、
はい、テーブルの方行って。
はい、
はい、ちょっと、
あ、じゃあ指さされてるので、はい、入りましたよ、1点。
やったいやー、聞いてますよ、いつもグループライン。
はい、ちょっと生の、
じゃあ、すみません、
生の声聞かせてください。どんな印象ですか。誰が決めたの、誰が決めたの。え、
クリア、
マイクに向かって喋らないと。
栗原選手が、はい、決められたみたいです。
はい、
ね、
はい、じゃあそっちのテーブル、はい、そっちのテーブル。
はい、はい、入りましたね。
ねえ、今それどころじゃないんだけど。
はい、それどころじゃないと言われたので、はい、戻ります。
そっちは、奥は、奥は。
奥。すいません、ちょっといいですか。入りましたね。
どんな感じですか。やった。
本田のアシストがすごかったんです。
あ、何がすごかったの？
はい、本田さん、本田選手のアシストがすごかったらしいです。
はい、どうもお邪魔しました。ありがとうございました。はい、もうそれだけいただけたらもう十分です。
はい。
はいはい、もう今日はインタビューのコーナーはこんなことにしておきましょう。はい、まあそんなことで途中になりましたけど、はい、最後じゃあもうお願いします。締めてください。
あ、まあその3人兄弟の長男が結婚するという、うんうん、はい、まあ新しい嫁さんを連れてくるんですけど、
はいはい、
そこで一騒動が起きるという、
ね、
まあハートフルコメディーですかね、
うんうん。なるほど。
まあホームコメディ、
はい、
という結構笑いありな、
あり、涙あり、
はい、涙あり、
うん、
でお送りしたいと思っております。
はい、ありがとうございます、はい、さあそれではね、ちょっと今もうサッカーの方に夢中になってます、はい、お時間的にはあれなんで、はい、あとメッセージ的に大丈夫ですか、その辺もお二方。
そうですね、
はい、はい、大丈夫です、はい、
よろしいですか、はい、はい、じゃあまあ最後エンディングにね、まとめてまたお付き合いしていただくということで、さあじゃあエンディングの方に向かわせていただきたいと思います。それではエンディングでの前の CM でこちら、
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映、東映、東映自動車、車保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
19回 87.0MHz 学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうか。ということで、なっちゃん的にいかが。
はい、なつみの意外な一面がいっぱい見れて、
うん、
楽しかったです。
ああ、そうですか。
はい、
今日はなつなつコンビでね、
なつなつで同じ青色着てね、
はい、
で、まあ、黒崎くんもお久しぶりのラジオだったので、
う
ん、
はい、
はい、
お互いでもこうなんか2人の関係性というか、こう熱というか空間というか距離というか、これ毎回来ても感じるものは同じね。
お
いつもね。
あ、こ、え、あ、こっち、あ、こっち、
そうそう、黒崎さんとなっちゃんとの関係っていうのね。
はい、
僕はなんとなくいい感じだと思うから、いつでもこう恋人同士のように映るんだけど、え、一切きっぱり違いますみたいな。
絶対ないです。
もう素晴らしい先輩なんで、
ね、あ、そういうことなのね、
はい、
まあまあどこでそういう風になるかはそれはまあ私は知りませんけど。
いや、ちょっとラジオでやめてください。いやいやいや、
ごめんなさい、ごめんなさい。まあそれはそうとして、なっちゃんがね、この前あの今日はもう北海道からお土産もいただいた、あのお返しというわけじゃないですけども、太田選手お誕生日だったということで、
はい、
ちょっとわずかですけど、これ学芸からお誕生日プレゼントということで、はい、なっちゃんおめでとうございます。
ありがとうございます。開けていいですか。
いや、まあそれはもうお楽しみにしといた方がいいじゃないですか。
あ、はい、
ね、まあ言っても酒 の、 あのおつまみみたいなもん
ですから。あ、マジですか。
はいはい、
やった、
おめでとうございました。
ありがとうございます。
ちなみにおいくつになられたっていうのは何
歳。27歳になりました。
言っちゃいました、
はい、
公表しちゃいました。
アイドルきついなっていう年齢になってきますよね。
黒崎氏、はい、ちょっとあんたになっちゃう、壊れていく方向に行ってんじゃないかって心配なんだよ。大丈夫だろうか。
僕も最近ちょっと心配
です。お前ですかね。あんたね、あんた心配だよね。心配しようよね、
後輩としては。先輩大丈夫ですか、そっちで。
いや、もう行きたい方に今突き進んで、 そ、ね、それでお仕事いただいてるんで、
はい、逆にいいじゃん、はい、
食いなしです。
はい、結構だと思います。
はい、
はい、続いてじゃあ黒崎さん的にいかがだったですか。
はい、やっぱり今回はね、そのサッカーが、
うん、
どうしてもね、ライブであったっていうのは、まあ、それも新しい形で、
うん、
また全然違う空間ですよね、同じ楽大で、はいはいはい、そこはまたそれで楽しめました、は
い、だってここのステージ、ここの場所でやるっていうのは同じあのインファームさんの中でも、はいはい、もう萌え様の時しかやったことないですからね、ここでは。はいはい、まあ、その萌え様の撮影の時ここを使ったぐらいですから、はい、まあ、そして今日はそのバージョンということで、はい、ご理解いただけたらと思いますけども、またこれご理事ですね、はい、どんどんとお出かけになっていただけたらと思いますし、はい、舞台の方頑張ってくださいね。
い
さあ、最後になりますけども、藤井さん的にいかがでしょうか。
初めて出させていただいたんですけども、
はい、
まあ、何を喋ったらいいのかちょっとよくわからなかったんですけど、
はい、
まあ楽しかったです。
そうです。
はい、楽しみました。
だったら結構なんです
ね。はい、
またどうぞこれに懲りずにお出かけになっていただければなというふうに思いますね。どうもありがとうございました。そして舞台の方頑張ってくださいね。
はい。
結構でしょ。はい、そんなこんなんだよね。本日の学園フレギュラー放送に続いて、次回6月19日火曜日は、アシスタントに池澤彩子さん、ね、とともにですね、楽しく愉快にお送りしてまいりますので、引き続きリスナーと関係者の皆さんには、学園のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、でまたそちらでご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければと思います。それではね、いつもでしたらライブご調子の皆さんと一緒に、番組を、
ね、
締めてまいるんですけども、カイドウさんまでそちらにこう夢中になっておいでのようなん で、
そうです、ね、
なかなかちょっとこれは番組締めるにしても、今締めれるような状況じゃないなといった向きで、ここだけでひっそりと、
はい、
ね、番組締めてまいりましょうか、
はい、
ね、あとはまたサッカーで盛り上がる分には皆さんでまた盛り上がってまいりましょう、
はい、
それではいつものようにそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。サッカー頑張れ
ー。1点取られちゃってる。
まだ取られちゃったの。頑張んなきゃ。頑張れあとメイさん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。